2022年11月17日木曜日、時刻は午前7時58分を過ぎたところです。大阪は今朝もよく晴れてますね。午前中少し雲が出るようですけれども、午後からは晴れて、明日にかけていいお天気ということですね。本当に行楽日和、まあそんなにね言うほど寒くもないですしね、今のところ絶好の行楽日和だとは思いますが、まあとにかく大阪市内も観光客の人がとにかく増えてますね。すごい、あの韓国から多いですね。すぐになんかもう飛行機が飛んで、もう退去して押し寄せてる感じがしますけれども、今朝外出ましたら上上空見たら、あの昨日が下弦の月ですかね。まだ西には月の入りまでには時間があって、ちょうど真上でしたね。白い半分の月が見えました。まあ空をね、本当いちいちちょっと何回か見るだけでも気分が少し変わると思いますが、さてさて、この老子ですね、まあ、ここのところではあのちょっと時間がね割とあの長くなってますから、もう早速ちょっと読んでみたいと思いますけど、この間 の63章はね、いや本当に、まあ、今度ある、女性チャレンジ応援拠点のちょっとゼミがあるんですけれども、もしあれだったらちょっとコピーして皆さんにもね、ちょっとあ欲しいと思う方に配ってもいいかなとちょっと思っておりまして、で今日は66章もうね本当に終盤に来ましたね。小池さんのこの学術的な方の役はどうなってるかというと、こうなっておりますね。第66章、後悔が百国の王たり得ているのは、それが諸々の谷よりも低いところにいるのをよしとするからである。それで諸々の谷の王者たり得ている。それで商人が民衆よりも上位につこうとするならば、必ず彼らに対して言葉遣いを丁寧にする。もし民衆よりも煎じようとするならば、必ず彼らの後に身を置く。だから前にいても民衆は邪魔者扱いをしないし、上にいても民衆は目障りには思わない。天下の人々は皆喜んで彼を推挙して、彼のことを鬱陶しくは思わないのである。彼が争うことがないからではなかろうか。だから天下で彼と対等に争うことのできる者はいないとなっておりますね。なかなかこれもね、本当に、まあ、もう今も生きるっていうか、ビジネス上も生きるというか社会生活上生きるというか、まあその通りにはなかなかならないわけですけれども、まあよく言われる心得にも当たるんじゃないかなと思いますね。第66章、後悔が百国の王たり得ているのは、それが諸々の谷よりも低いところにいるのをよしとするからである。それで諸々の谷の王者たり得ている。それで商人が民衆よりも上位につこうとするならば、必ず彼らに対して言葉遣いを丁寧にする。もし 民衆よりも煎じようとするならば、必ず彼らの後に身を置く。だから前にいても民衆は邪魔者扱いをしないし、上にいても民衆は目障りには思わない。天下の人々は皆喜んで彼を推挙して、彼のことを鬱陶しくは思わないのである。彼が争うことがないからではなかろうか。だから天下で彼と対等に争うことのできる者はいないということですね。さてさて、これを井筒さんは、まあこれはね、十分割と分かりやすいなと思いますが、さらに井筒さんはこれをどう訳してるかというと、こうなっておりますね。第66章、大いなる川と海とがあらゆる谷の王たり得る理由は、川と海とが低い位置にいることに満足しているためだ。それゆえ川と海とはあらゆる谷の王となった。この原則に基づき、もし人々を統治しようとするならば、言葉遣いの点で彼らに対して自分自身を低くしなければならない。もし人々の先頭に立とうというならば、彼らよりも遅れていかなければならない。このようにして商人は人々の上にいるのだが、人々はその重みを感ずることがない。人々の前にいるのだが、人々は商人が邪魔だとは思わない。かくして世界全体が商人を支えることを楽しんで、他の人にうんざりすることが決してないのだ。彼の人は誰とも争わない。だからこそ世界の誰も彼と彼の人と争うことなどありえないということですね。最後のところ、だからこそ世界の誰も他の人と争うことなどありえないとなっておりますね。で、この井筒さんの中のところには、冒頭の大いなる川と海とがとありますけれども、これに対してすなわち揚子江、中国の揚子江、長江にあるんですかね、揚子江のこと、もしくは大河一般のことだと、まあ、大河一般と捉えた方がいいんじゃないかなと思いますけれども、そしてしばらく言って言葉遣いの点で彼らに対して自分自身を低くしなければならないという、この言葉遣いの点でということは、すなわち謙虚な言葉を使うことでということですね。丁寧な言葉ということで小池さんの方では言われてましたけど、まあこれそういった意味ではね、よくリーダー論がありますがまあまあこう普遍的なリーダー論の根底というか、まあ原則というか、 ということじゃないかなとも思ったりしますが、まあ、そういった面では、ね、63章からこの60章の題っていうのは割とこう身近にも感じられるんじゃないかなと思いますが、第66章「大いなる川と海とがあらゆる谷の王たり得る理由は、川と海とが低い位置にいることに満足しているためだ。それゆえ、川と海とはあらゆる谷の王となった。この原則に基づき、もし人々を統治しようとするならば、言葉遣いの点で彼らに対して自分自身を低くしなければならない。もし人々の先頭に立とうというならば、彼らよりも遅れていかなければならない。このようにして商人は人々の上にいるのだが、人々はその重みを感ずることがない。人々の前にいるのだが、人々は商人が邪魔だとは思わない。かくして世界全体が商人を支えることを楽しんで、かの人にうんざりすることが決してないのだ。かの人は誰とも争わない。だからこそ世界の誰もかの人と争うことなどありえない。となっておりますね。これもちょっとね、噛み締めたいところですね。まあ本当にこうあろうと努めると言いますかね。まあ人間って本当に、まあ、感情がありますからね。偉いというのが分かってても、その選ぶられるとね やっぱりこう反発もありますしね。どう本当にそういう、まあ挑戦と構えるというか、そういうことが大事だということはもう知りつつ、なかなか凡人はそうできないわけですが、まあこういう一つの、まあ、詩文といいますかね、まあ、哲理を詩文が詩にしたというかいうものをちょっと触れながら、本当に中井先生のように、中井久夫先生ですね、まあ、ギリシャ詩、現代ギリシャの詩を翻訳されてますけれども、立冬レターにも少し書きましたけれども、もう高校時代から自分のなんか好きなこう一文とか詩とかは筆写して、でそれを口に出して、声でこう音声で読んで、で暗唱してというふうなことが書かれてましたけれども、すごく。それはいいだろうなと、その体でこうね、全部受け止めるっていうか、いうふうなことになって、その自分自身の中に空気感というか、いや、これですからもう66章まで読んできてますけれども、ある段階からなんかそういうちょっと凡人ごときでも 少しそういう空気感みたいなものをね、少しこう自分の中で。ちょっとあるなみたいなことはね、感じられるから、やっぱりすごいな、人間の感性っていうのは。まあ、声、まあ、聴覚っていうのはね、視覚と聴覚、これですからこう文をね、視覚的に、まあ、情報経路の8割は視覚と言われてますけれども、その視覚的に捉えながら で聴覚の10%ぐらいでしたっけね、十数パーセントだったと思いますけれど、まあ、両方でこう捉えながら、でちょっとこう音楽を流しながら、まあ、これがこうなんか体にこう入っていく感じっていうか、いざなうんでしょうね、体の中に 心身にと言っていいんでしょうか。そんな感じがしますね。皆さんはどうでしょうか。といったところで、時刻が8時14分になるところです。以上です。